おそらく30年以上でしょうかね、30年以上ぶりにきっとここに来てくださって、あのハープの音色を聞いてね、であのキャサリンさんのお証しを聞いて心に響いたんでしょうね。そして息子さんを幼稚園に入れていた時のことを思い出して、なんかこう、なんでクリスチャンの方はそんなに穏やかでいられるのかって思いましたってね、話してくださって、なんかイエス様がね、その方の心に触れてくださったのかなって、私はそんな風に思って、本当にあの感謝をお捧げしました。また来てくださればいいなってね、そんな風にあの願っております。またあのこのアドベントね、私たちこの神様の素晴らしさ、イエス様の素晴らしさを知っていますからね、周りにいる一人でも多くの方にご紹介できればいいな、そんな時期になればいいなと願っております。では一言お祈りをしたいと思います。愛する天の神様、この朝も、あなたを礼拝するためにここに集いました。どうぞ、アドベントの第一週、御言葉を通して私たちの心に語りかけてください。今週週間もどうかイエス様を見上げながら、それぞれの場所で歩んでいけるように、また今日ここに集えない方々の上にもあなたの憐れみと守りがありますように、ひとときを御手に委ねてイエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。まあ、12月に今週入りますかね。で、街中ではそろそろこうイルミネーションが、輝く頃と、なってきました。実はあの応接室の外側にも本当にささやかなイルミネーションがあの飾って、おります。で、クリスマスというとですね、やっぱり昼よりも夜のイメージが皆さんあるんじゃないでしょうかね。こうあのライトアップしてイルミネーション飾って、でイブ礼拝の時にはキャンドルを灯してね、キャンドルサービスをする、やっぱり暗い中で明かりを灯す、そういうイメージがあのクリスマスにはある。一般の方もそういう印象を持っているんじゃないでしょうかね。じゃあどうしてクリスマスには明かりが灯されるんでしょう、夜なんでしょうかね。で、聖書はこういうふうに言ってます、イエス・キリストというお方は光としてこの世界に来られた。イエス・キリストは光としてこの世に来てくださった。やっぱりそこにあるのかなと、こう私はこう思うんです。それではあのイエス様が光として来られた、この世界に光として来られたって一体どういうことなんでしょう。どうして光、ね、光って言われてるんでしょうかね。今日はこのことをですね、あのご一緒に考えてみたいと思いました。で、今日のキーワードは闇と光ですね。闇と光です。このことを通してクリスマスの意味を考えてみたいと思います。今日は2箇所を開きました。あのイザヤ書の9章とヨハネの福音書の1章のですね。で、今日の箇所さっき読んでいただきましたけど、あの読んでいくとこの2つの言葉、闇という言葉と光という、この2つの言葉が出てくるのにこうお気づきになったと思います。で、実はこのイザヤ書の方は、先月ですかね、先月もほぼ同じ箇所から、メッセージさせていただきました。闇の中に光があると題してその時はお話ししました。で、ちょうど今あのイザヤ書からこう連続して礼拝で取り上げてね、あの説教させていただいてますよね。で、そのつながりで前回はあのイザヤ書の8章のから9章にかけてあのお話をしました。で、ちょっと歴史的な背景をね、もう一度ちょっと確認をしてみたいと思うんです。で、今日のところのこのイザヤ書の書かれた、時代というのはだいたい紀元前の700年頃ね、イエス・キリストが生まれる700年ぐらい前の頃で、当時どういう状況であったかというと、あの南ユダ、今のイスラエルの南の方、まあ、北と南に2つに分かれていたんですけども、あの南のユダは北にあったイスラエル、それからアラムという国、それからさらに北の方にある大きなアッシリアという国にこう攻め込まれようとしている、そういう緊迫した政治状況に、こうありましたね。で、南ユダの国民はそれを知るんです。どうやらアッシリアという国が攻めようとしている、 もうあの国が来たらもう我々はとてもじゃないけど太刀打ちできない、ひょっとしたらこの国はもう滅ぼされてしまうんじゃないか、もうそれを知ってですね、王様も国民も動揺するんですよね。で、みんな恐れおののきました。そうした状況の中で神様はこのイザヤに語りかけるんですよね。イザヤに語りかける。で、もし神に信頼しなければこの国は滅ぼされてしまう、神に信頼しなければ滅ぼされて人々は捕らえられる、そして外国に移されてしまう、迫害を受けるって、ね、そういう、まあ、予言がイザヤに与えられるんです。実際その後そういうふうになっていくんですね。北のイスラエルがアッシリアに滅ぼされて100年ぐらい経ってから今度は南のユダもバビロニアという大きな国に滅ぼされてしまって、人々はもう遠くに移されていくっていうね、本当大変な目に、こう遭うんですけども、でもイザヤ書の9章を見るとこういうことが書いてあるんですよね。そうですね、苦しみのあったところに闇がなくなる、ね、苦しみのあったところに闇がなくなる、そんな約束が、9章になされているんですよね。で、さらに読んでいくと大きな光が照る、ね、大きな光が照って人々は闇から解放される、それで人々に喜びがもたらされる、回復して平和がもたらされる、そういう希望のメッセージがこの9章を読んでいくと書かれてるんです。その時の状況は全然そういった状況じゃない、もう外国が攻めてくる、大変だ、どうしようっていう中で神様はなんと希望のメッセージ、回復されて平和がもたらされるよ、喜びがもたらされるっていうメッセージをイザヤにこう伝えたんです。まあ、それは将来のこととして、でそのことはじゃあどうなったかというと、700年経ってですね、700年経ってイエス・キリストによって実現することになります。まあ、そういう背景から前回はお話ししました。この箇所直接的にはイスラエル民族のこの歴史の中で語られていることなんですけれども、直接にはこのイスラエル人にね、紀元前700年頃のイスラエル人に語られているんですけれども、今私たちはこの御言葉を読むわけですね。そうするときにやっぱり神様は私たちにも語りかけていると思うんです、このところから。で、私はここ読んでて思いましたね。これはこのことは私たちの人生にそのまま置き換えて読むことができるんじゃないか、このところ、私たちの人生にそのまま置き換えて読むことができるんじゃないかって、そんなふうに思ったんです。今日のところの8章の22節のところね、こう地を見るとでこう始まるところなんですけど、このところをですね、この地というところを私の人生っていうふうに入れ替えてみるとどうなるでしょうね。私の人生、この地というところを入れ替えてみましょうと、ちょっと読んでみますね。私の人生を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたものとなるんです。なんだかねちょっと恐ろしい感じもしますけど、私はこれ自分の人生って入れていいのかな、そんな風に思いました、ね、人生っていうのはやっぱり苦難が多いですよね。人生は苦難の連続と言っていいと思います。もちろんですね、嬉しいこともありますし、喜ばしいこともね、楽しいこともいっぱいあるんです。健康も守られて、仕事も順調で、家族も元気で、特に苦労もなくここまで来ましたと言う人もいると思うんですね。で、そういう人にとってはここに書いてある苦難と闇とか苦悩の暗闇なんてことは、あ、私には関係ないことだなって思われるかもしれません。私は毎日充実して生きています、本当に幸せを感じて毎日生きていますと言えるならば、それは本当に感謝なことですよね。しかしそれでも聖書は どんな人であっても、どんな人であってもその人の中には暗闇があると言っているように思います。どんな人の中にも暗闇があるんだって、私はそんなふうにこう受け取ったんですよね。で、その暗闇というのは必ずしもですね、病気とか災難とかね、外から来る苦しみのことだけを言っているんじゃない。もちろんそれもあると思うんですけど、それだけではないと思うんです。むしろ自分の中にあるもの、自分の心の中にある闇、心の闇のことです、ね、なんか心の闇っていうとですね、ちょっと抵抗を感じる人もいるかもしれませんね。いや、私にはそんな暗闇なんかありませんね、私はいつも明るく生きてるし、潔白ですし、なんてね、心の闇なんてありませんっていう方もね、いらっしゃるかもしれません。で、皆さんはどうですか？心の闇。ね。まあ、闇というと、良くないイメージ、暗いイメージ、ネガティブな、イメージの言葉かもしれませんね。どうでしょう？闇という言葉、例えば、闇金融という言葉があったりね。インターネットでは闇サイトなんていうのが あったりする。闇という言葉はつまり表に出せないですね、表に出せない、裏の世界で暗躍している、そんなイメージがある。私たちの心の闇という時にも表には出てこない部分、隠している部分、心の深いところに隠されている部分、そんな印象があるように思います。あるいは自分でも気づいてない部分、ね、あるいは見ようとしていない部分、それも心の闇なのかなって思ったりもするんですよね。で、私たち普段生活しているときにはですね、こういった闇の部分ってまず表には出てこない。もちろん出そうともしませんし、人に見せようなんてこう思いません。意識することはまずないと思うんですね。でもあることがきっかけでこの闇の部分が表に出てくることって私はあるように思うんです。例えばですね、怒り、込み上げてくる怒りの感情、それから妬みの感情とか憎しみとか許せない思いとかいったもの、それから特に男性は要注意ですね、情欲といった感情、そういったものが闇として隠されているような気がいたします。そういった感情が出てくるときってどうですか？コントロールできますかね、皆さん。私は難しいと思うんです。そういったとっさに出てくる闇の感情って自分ではコントロールできない、自分で抑えられなくなってしまうんですよね。頭では分かってるんですよ、それは良くないことだ、神様が悲しまれることだって頭では分かっていても心では従えないですよね。衝動に駆られてしまう。で、聖書に出てくる登場人物も実はそうなんです。いろんな人が出てきますけど、おそらくほとんどみんなこの闇の心の闇を抱えていたのかなって、私はそんなふうに思います。例えばダビデはそうでしたよね。ダビデという人もそうでした。イスラエルの王様になったダビデです。とっても立派な王様だったんですけども、彼は情欲に負けてしまう、情欲に負けてしまうんですよね。王様の権威を利用して部下の妻を自分のものとしてしまった。そしてそれに気づかれないようにですね、その部下をわざと激しい戦地に送って殺してしまう。そして部下の妻を自分の妻としてしまった。ものすごい大きな罪、ね、とんでもない王様ですよね。もう彼は分かっていたはずなんです。でもどうしても自分を抑えることができなかった、情欲のままに自分のものとしてしまったわけなんですよね。どんなに立派に見える人でもその心の闇を持っている、闇を抱えて生きていると言えると思います。もちろん私たちもそうですよね。私たちの中にもこの闇というものがある。私もそうです。私もつい最近 あ、自分の中に闇があるな、はたと気づかされたあのことがありました。あの、自分では気づいていないような闇がある、あるいは見ようとしていない闇があるのかなってこう思うんですよね。時にはですね、その闇のぬくもり、ね、闇のあのぬくもりを求めて闇の中にしばしこう身を置いて心地よさを感じてしまうというのもこともあるかもしれません。あのダビデのようにですね、その闇があるということに気づけるか、自分の闇を直視することができるかどうかということが大切なのかなと思います。で、イエス様が言われた言葉にこういう言葉があるんですね。あのマタイの5章にあるんですけど、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人のものだからです。心の貧しい人は幸いです、あ、心の貧しい者は幸いですって、これ本当に本当にすごい言葉だなって、私、人間の心をよく分かっておられるなって私は思うんですけども、心の貧しい者は幸い、どういうことでしょう、ね、あ、なんて自分の心は貧しいんだろう、自分の心の中にこんな闇があるということに気づける人は本当に幸いなんだよとイエス様は教えてくださった。その闇に気づけない、あるいは見ようとしないことがいかに不幸であるかということをイエス様は言っているようにこう思うんですよね。私たち人間は暗闇の中でもがきさまよいながら生きているのかな、まあ、そのように思います。ではそんな人間たちを天の神様はどのように見ておられたでしょうか。いやー、それは自業自得だ、ね、いや自分とは関係ないことだからと言って神様は無視されたでしょうか、放っておいたでしょうか。 暗闇の中で苦しんでいる私たち人間を天の神様は放っては置かれなかったんです。無視はされなかったんです。神様は憐れんでくださいました。憐れに思われたんですよね。そして人間には光が必要だ、人間には光が必要だとされました。暗闇を照らす光が人間には必要だって神様はされたんですね。そうして私たちのために光を与えてくださいました。これがクリスマスです。イザヤ書の9章の2節にこう書いてあります。イザヤ書の9章2節ですね。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った、ね、あの暗闇の中を歩んでいたイスラエルの民を光が照らしました、ね、でこれはあの700年後イスラエル人の子孫としてイエス・キリストが生まれてくることを、そのことを予言していた言葉なんです。でここでですね、今日の箇所のもう一箇所のところ、新約聖書の方をちょっと開いてみたいと思うんですね。あの、あるいは中方にも今週の御言葉として掲げています、あのヨハネの一章九節ね、こちらの方をちょっとお読みします。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた、ね、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた、どうでしょうね、この二つの言葉同じことを言っていると思うんですよね。で、ヨハネの福音書はイエスの弟子であったヨハネが書きました。もちろんイエス様と一緒にあの生活をしたんです。このヨハネという人もイエス様と一緒に生活をし、言葉を聞いてイエス様の愛の技を受けたはずなんですよね。で、彼は一章の冒頭のところでね、あのこう書いてあるんですけど、今日のジョイフルキッズでもね、このところから先生お話ししてくださったんですが、イエス・キリストを光としてヨハネは書いています。イエス・キリストは光であるってね、あのそのことをヨハネで、あのヨハネは、書いているわけなんですよね。 で、誠の光って、まあ、今のところにありますけど、誠の光というのはイエス様のこと、イエス様のことを表しています。それから世に来ようとしていたというのは、神様が私たちのために必要な光を与えようとされた、神様が光を必要な光を与えようとされたということを表現していると思います。で、その通りですね。その通り、神は、神であるイエス・キリストは人としてこの世界に来てくださいました。700年前にイザヤを通して予言されたことがイエス様によって実現したんです。ところで、この9節ですね、あの1章の9節を注意深く読んでみると、その光であるキリストがどんなお方であるか分かってくるようにこう思います。この1章の9節ですね。で、このところ3つの点からですね、光、この光がどういうお方なのか、ちょっとお話をしたいとこう思うんですね。で、まずその1点目として分かることは、その光は全ての人を照らす光だということです。全ての人を照らす光、ね、イエス様は全ての人を照らす光だということなんです。で、イエス・キリストという方はイスラエル人として生まれてきました、ね。で、まあ、普通であればね、そのまま取ればイスラエル人を照らすために来たのかなって受け止められてもおかしくはない。でもそうじゃなかったんですよね。文字通り全ての人を照らすために来たんです。どの民族であっても、どの国民であっても、どの時代の人であっても、あるいは男女に関係なく、大人も子供も老人も、それから学歴もその人の経歴も関係なく、心情も関係なく、全ての人のためになんです。で、よく言われます。キリスト教っていうのは外国の宗教だから日本人には馴染まないんだってね、言われたりするのを私聞くことがあるんですけども、確かに日本人の目からはそのように映るかもしれませんね。しかし、天地を作られた、この世界を作られた大きな神様の目から見れば関係ない。イスラエル人もアメリカ人も日本人も神様の目から見れば関係ないんですよね。どこの人であっても、神様が作り命を与えられたかけがえのない大切な一人なんです。私たちもその大切な一人なんですよね。神様は暗闇の中で苦しんでいる私たちを救うために、光であるキリストを与えてくださいました。そのことが1点目です。次に2つ目のこと、2点目ですね。その光は誠の光であるということです。誠の光、誠の光ということは偽物の光ではない、偽物の光ではないということです。どうでしょうかね。世の中にはその人にとって光だと思えるようなものって結構あるかもしれません、まあ、いろんなものが今溢れてますよね。インターネット開けば世界中の情報がすぐに手に入ってきます。で、実は私もこのキリストに出会うまではいろんなものをね、あ、これが自分を幸せに導いてくれる光だって信じていたように思います。それは例えば友人、親しい友人であったり、あるいは仕事であったりね、充実した仕事であったり、あるいはこの趣味を極めることであったりね、あるいは何かの資格を一生懸命頑張ってこの資格を取ることでありました。そういうことをやったんです。しかし結局どれも私の光とはなりませんでした。一生懸命やっても私の心を満たすことはなかった。逆になんだか虚しいなってね、それを達成した時に虚しさを感じたりしてですね。ですからそういったものは本物の光にはならなかったんです。でもイエス様に出会った時、イエス・キリストという方に出会った時に思いましたね。あ、これこそ本物の光だ、 私の人生を導いてくれる、私を幸せに導いてくれる本物の光だって確信することが、できたんです。イエス様は私の心の上渇きを満たしてくださいました。同時に私の心の中に深い闇があるということにも気づかせてくださったんですよね。そして何よりも、私はこんなにも愛されている、こんな罪深いどうしようもない自分なのに、イエス様は受け入れてくれた、愛してくれている、そのことが分かったんです。本当に嬉しかったですね。で、その思いはもちろん今も、変わっていませんね。今も変わることなんかずっとですね、私の心を照らしているんです。そして人生を導いてくださっているんですよね。イエス様は私たちの人生を照らし導く誠の光となってくださいました。これが2点目のことなんです。最後に3点目のこと、ね、お話ししたいと思うんですが、3つ目のことはですね、その光は世に来られたということです。世に来てくださったということなんですね。神様という方はもう 目には見えない全知全能な大きなお方ですよね。そんな全知全能の大きなお方だとすればね、ですね、何でもできるはず。だから遠くからね、強力なサーチライトを照らして私たちを照らすことだってできたはずなんです。もう遠く離れたままでもうバーンと光を照らして全ての人を一気に照らすことだってできた、太陽みたいな感じで。でも神様が取られた方法はそうではなかったんです、ね、どんな方法を取られたかというと、光であるイエス様を私たちの真ん中に使わす、その光を私たちのど真ん中に使わす、そういうことだったんです。神様は目に見えないお方なんですけれども、その神様がこの私たちと関わりを持とうとして、関わりを持とうとしてあえて人間となってこの世界に来てくださいました。イエス様は、2000年前イスラエルのガリレア地方のヨセフとマリアという田舎の無名の夫婦の息子として、そして無力の赤ん坊として生まれてきて、そして育てられたんですよね。33年間ヨセフの息子として生きて、そして私たちと同じように悩み苦しみも経験されました。イエス様はどういうことをされたか、神様のことを教え、そして虐げられている人々に特に寄り添ったんですよね。そして最後には全ての人の罪を代わりによって十字架で死んでくださった、そしてよみがえられました。全能の神であるお方がわざわざ限界のある人間となって私たちのところに来てくださったというんです。イエス様は私たちの中に入ってきてくださいました。このことがですね、世に来られた、世に来ようとしていた、そのことのところに表されていると思うんです。キャンドルサービスの時に私たちはキャンドルともしますよね。で、キャンドルって手元に置きます、ね、手元に置くと手元がパーッと明るくなりますよね。上から照らす光じゃなくて、この手元から、自分の懐から明るくなっていく光なんです。まさにイエス様が来てくださったってそのことを表しているのかなって私こう思いましたね。イエス様は遠く離れて照らしているんじゃなくて、私たちの真ん中に入ってくださって、私たちの中に入ってくださって、いつもそばにいて私たちの心の闇を照らしてくださっているのではないでしょうか。本当に感謝なことですよね。今年のクリスマスも私たちを照らすために私たちのところに来てくださった救い主イエス様を覚えて感謝をお捧げしたいと思います。 そして私たちの心にイエス様をお迎えしてまいりましょう。それではお祈りをいたします。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉をありがとうございます。今年もアドベントを迎えました。神様は暗闇の中でもがき苦しんでいる私たちを憐れんでくださり、私たちを照らす光として大切な一人子イエス様をこの世界に使わせてくださいました。本当にありがとうございます。私たちの中には自分でも気づいていない暗闇が潜んでいます。どうかイエス様、私たちの心を照らしてくださって、その暗闇に気づかせてください。そして正しい道へと導いてくださいますようにお願いいたします。神である大きなお方がこんなちっぽけな私たちのために人となって低く貧しく私たちのところに来てくださいました。クリスマスのこの時、この素晴らしい神様の恵みに一人でも多くの方が気づいて希望の光であるイエス様を心にお迎えできますように。今週もお一人お一人の上に神様の守りと祝福をお与えください。このひと時を心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。